今日はイザヤ書、今夜の集会夕拝ではイザヤ書をずっと学んでいるわけですが、今日はこの49章の9節から13節までのところになっています。このイザヤ書はもうだいぶこれは前からやっているわけですが、少しずつですね、順次ずっと追ってやっているところです。で、今日のところはですね、新教訳では訳がお料理違う聖書を持っている方もおられますが、一応新教訳でお話をしております。シオンの回復っていうタイトルが新教訳ではついてあるわけですね。シオンっていうのはですね、エルサレムそのものが標高800メートル余りもある山なんですね。で、その山でありますので起伏がいろいろとあって、一般のこの東京とか大阪のような平地にあるような都市とは全く違うわけですね。さまざま起伏丘があるわけですが、その一つはシオンという、で、そのシオンをですね、エルサレムのもともと一部なんだけれども、このエルサレムに住む人全体を指したり、象徴的にですね、この場所が神様のおるところというふうに言われたり、まあ、いろいろに使われるわけですね。エルサレム全体もこうしばしば指しておったりします。で、ここでですね、そもそもこの49章というのはどういうような背景を持っているのかというと、イザヤ書の40章からですね、長らく捕囚になっていたバビロンから解放されるという、そういう状況が背景にあるわけですね。で、それは今から2500年以上も前のことです。で、そこからですね、砂漠を越えて、砂漠地帯を越えて元のシオン、エルサレムに帰ってくるというですね、そういった背景があるわけです。そういうふうに具体的な歴史の中で神様が言われたことなのですが、このようにいろいろな状況の人にもかなうような内容があるわけです。で、ここではですね、その彼らがバビロンからずっと荒れ地砂漠を越えてエルサムに帰ることがですね、時その途上では荒れ地、まあ、砂漠地帯なのに全て牧草地になったり、あるいはもともと耕作しているところではないわけですから、飢えること、水がない、当たり前なんですね。そういう大変な状況で、太陽も熱風も容赦なく照りつけるところです。吹きつけるところ。それなのにですね、その現実がそのように非常に厳しい砂漠地帯であるのに、飢えることもなく、乾くこともなく、太陽も熱風を打つことがないと。そして、そういう荒れ地のただ中であるのに、湧き出る水のほとりに導かれる。まあ、そういうですね、非常に不思議なことが書いてあるわけです。現実にはこんなことはとてもあり得るはずがないような、と思われることがですね、書いてあるわけです。そして次のともそうですね、帰る途上のさまざまな丘陵地、山、そこにも道を開いて広い道が通るんだと。それからさらにはですね、人々が北から西から私にも、これははっきりしない土地の名前なので遠くの方からというんですね、このユダヤ民族が帰るだけでなくって遠くの方からも来るんだなんていうことで、だから現実とは非常に離れたようなことが書いてあるというか、まあ、ちょっと一見してわかるわけです。で、これは一体どういうことなのかって、イザヤ書っていうのはですね、非常に霊的な予言書なんですね。さっき言ったように具体的な確かに歴史の背景はあるんだけれども、霊的すなわちですね、時間や空間、場所、特定の時代を超えた、そういった内容を持っているわけです。 言い換えますとですね、この世は常に道がない、ところがこのイザヤ書では道があるっていうことをですね言ってるんですね。この世は至るところで荒れ地があって潤いがない。この人間世界は常にいろんなこの争いやら、それがひどくなって戦争やら病気やら、ああいう災害、もういろんなことが起こる。これは霊的に比喩的に言えば本当に荒れ地なんですね。もう絶えずその人間関係を壊されたり、人間の傲慢やできない人を 見下されたり踏みつけられたり、できる人は傲慢といえばこんなことができるんだとか言って、なんとなくそういうふうにですね、高ぶりと、あるいは踏みつけられた人は自分はダメだと思ったり、いろんなことがあって、それはまさに荒れ地なんですね。でいつも本来そこで植えておる、乾いておる、その植え乾きがさまざまな犯罪になったり事件になったり、それが一部の政治家や軍人が植え乾いてやると、自分の名誉欲のために戦争を始めたりすると、そしてそれに反対する人を容赦なく弾圧して、国家が戦争をするなと、国民のためだとか言い出してですね、もともとのきっかけは一部の人たちのそういう自分の地位の欲望、権力欲とか、そういったことを満たしたいために始まったものが、そういう形にもなってしまう。これをみんなですね、そういう人間の深いところで飢えてる、乾いてる、心が荒れ地だと、この世が荒れ地、その人の心の中も人間の心も荒れ地だと、そしてそれを正しく導くものがない、でそういうところからですね、さまざまな問題が起こるわけです。そしてイザヤ書はそういうふうに、水がない荒れ地だっていうところに、いや水はあるんだと、正しいところへ何者も導いていかないではないかと、みんな混乱してるじゃないかっていうのが普通の感覚ですが、いや導く方がおるんだと、そういう非常に力強いですねメッセージを今全体としてイザヤ書は持ってるわけですね。この点がこの世のさまざまな書物や評論というもの、学問とか全く違うわけです。この世の学問を経済学にしろ、政治学にしろ、あるいは自然科学、科学技術の学問、物理学や数学、科学をいくらやってもですね、この荒れ果てた世界に道があるんだなんていうことは全然出てこないわけです。ですね、今の混乱のこういうふうに、どこそこの政府がこういうふうにしたと、経済の金融のあり方はどうのこうと、そういうふうに経過を説明するぐらいであってですね、そういったことを超えた本当の解決の道があるなんていうのと誰もわからないわけです。科学をいくら研究してもですね、この社会の私たち人間のさまざまな問題を超えてですね、そこに道があるんだっていうことも全く出てこないわけです。むしろですね、知れば知るほど今回の一番の問題である原子力発電の問題と核兵器の問題なんかは、知れば知るほど深刻さが分かってくる、いよいよ道がなくなってくる、これはどうしたらいいんだろうかと、そういうふうにこの世の学問というのは知れば知るほど複雑になって分からなくなるというところがあるんですね。でもちろん学問しなくてもどこも道がない、そんなの正しいお方や真実というのは本当の愛なんてどこにあるのかと、なものはないと、千年も変わらない道がどこにあるのか、そんなものはないんだと。要するにこの世は本質的にはですね、無学な人も学問ある人も本当の道だのですね、本当に魂を人間を満たせるようなものがあるという断言は全然できないわけです。その全然ないない属性ですね、信じたものはないと、道もないんだ、光もない、そのないところに、いやあるんだっていうその肯定ですね、あるという宣言をこのイザヤ書はいろんなところでしてるんですね。今日のところもさらにそういうところなわけです。だから具体的な歴史のユダヤ人がカナンに目的地、約束の地だったところ、エルサレムに帰るという、そういうことをはるかに超えてですね、あらゆる時代の人に通じる内容をこのイザヤという人掲示されたということなんですね。この預言書を書いた人、なんか非常にこの特別に示された。だからこういうことはですね、この2500年以上前にその深い啓示を受けたんだけど、こんなもの超えるものはないわけです。で、これはもう少し前のところにもこのテーマっていうのが出てくるわけですね。荒れた時やら本来乾ききってるところに水が湧くんだと、荒れた地もここでは牧草地となる、あるいは別のところでは 花が咲き乱れるようにもなるという、それも象徴的なことですね。どんなにこの世が荒れとろうが乾燥しとろうが何しようがですね、必ず神様がそのようになさるんだと。それは霊的な世界で本当に成り立つわけです。目に見える世界でそうなるとこれはわからないわけです。目に見えるところでもなる場合もありますけれども、確実なのは霊的な世界においてこれがなる。これは35章で非常にはっきりと出ておった、ここの35章のですね、いわば別の表現でもあるんですね。この35章とよく共通しているというのがわかります。イザヤ書の35章ですね、荒れの荒れ地砂漠とかいろいろに訳しておるわけですね。この異なるよく似た言葉が使われている。でもそこが花を咲くんだと、この世は荒れ野であり荒れ地であるということで、新聞でも何でもいろんな良くないことが次々と日本にも世界にも、これは昔からなんですね。昔も今から60年以上70年以上、戦争ばっかりして人を殺すということが大きな名誉に思われたような時代があったわけですね。戦争っていうのは国家的な大量殺人をやってる、みんなが提灯行事で喜ぶなんて本当に盗作していることをずっとやってきたわけです。そのもっと前は死の交渉を得た民族で散々差別をして搾取されたと、もっと前も戦国時代とか100年もついたと。そういう欲を今のドラマのテレビのようにですね、現実にありありと映したらもう本当に恐るべき時代だったと分かるはずです。ですね、病気になったほったらかし、邪魔になったら踏みつけられても殺されてしまうと、赤ちゃんで生まれても。いつの時代でもそういう荒の荒れ地っていうのがあったんだけどもですね、不思議とそういう中に神様の霊に触れたら、神様の霊の世界に導けられたら、その荒れ地のただ中で不思議とですね、そこに大きな水が流れると、この35の6節でもそうですね、川が流れているんだと。でこれはいわゆるこの世の終末っていうことをですね、最終的な世にこういうことが起こるんだということを示されたことでもあるんですが、聖なる霊を受けると生きながら生きておってもこういうことはですね、いわば前味として、体験できるということでもあるんですね。それからこの35章でも道があるんだっていうことが8節であった通りです。荒野にも川がある、水ができるんだと、潤す。そして王子、今日のとこと同じですね、大いなる道、これはハイウェイという英語ではほとんどの訳でしてあります。日本でハイウェイって高速道路だけですけど、一般の公の大通り、メインストリート、そういったことをですね、このヘブライ語も、英語のハウイエなんかも表すわけです。本来道がなかったところにメインストリートができるんだと、道があるんだというわけです。はい、それでそういうふうにですね、見たら今日のところもそのことと同じようなことを言ってるということはわかるわけですね。今日の49章のところ、憐れみ深い方が導く、そして伴っていくんだと。でこのことがすでに霊的に経験されていたということでですね、詩編のよく知られた23編を見たらですね、そこに書いてあったわけです。これは詩編の23編は、この前の命の水にも詳しく書いたところですが、非常によく知られていますので、今日のところともそういう意味で関係しているんですね。詩編の23編だけは言っているのではなくて、このイザヤ書の箇所もそういうことを指し示しているわけです。詩編の23編のですね、主が私を緑の原に休ませると、憩いの水輪に伴って生き返らせてくださる、そして正しい導かれると、こういうふうにですね、本来非常に荒れて上乾きがあって、もう死にそうだと思われるところでも、不思議とですね、神が望んで神が近づいて、新約聖書以降で聖霊を与えられるということになればですね、このように水のほとりっていうのはもうはっきり感じられているわけです。 こういうふうにですね、この詩編23編で言われていることと重なることが今日のところでも言われているわけですね。導きの神、潤いの水、そしてリフレッシュする、死んだものを生き返らせる、なんかそういうものを与えるところ、与えてくださるということです。で、元のところに書いて、この11節のですね、今日の、また道ができるっていうこと。これは本当に、私たちにとって大きな福音なんですね。よく新聞でもですね、つい昨日か今日だったかもなんかニュースで、未成年がですね、運転免許を持たないで突っ走って、そして別の人の命を失わしてしまったとか、そういう人はこれから生きておくときどうするだろうかと、親もですね、もう償うことはできないわけです。どんなにして生きたらいいんだろうかと、もう道がない、真っ暗ですね将来。どんなにしたいと、そして自分の奥さんとか子供まで一瞬のうちに命を絶たれた人も、もう前が見えない、道がないと、まあ、そういう特殊な事件だけじゃなくて、戦争になったらそんな人無数に突き出していったわけですね。日本軍がどんどん攻めてこんでいって、いろんなことをした。でまたその復讐のためにアメリカも原爆を落としたら、たくさんの人が体を焼かれて何十年も苦しまれないと、そういうふうに大変なことに起こった道がなくなると、まあ、一応自らの病気でもう死ぬっていうふうなことを言われたら、もう先は見えないと、死の彼方には道がないっていうのが多くの日本人のイメージなわけです。死んだら終わりだと。今度のよく知られている原発の問題もこれ道がないものを作ってしまったんですね。解決の道がないわけです、何十万年。そういうふうにですね、本当の道は科学技術でも医学でも文学でも経済学でもどうすることもできない、まあ、言った死の彼方の道なんていうことは、いくら経済学があったとしても科学技術があったとしてもどうすることもできないことです。で、そういうことをですね、みんなこのイザヤ書っていうのは全部見据えた上で、見抜いた上で、それにもかかる道があるんだと言おうとしているわけですね。だからこのイザヤ書が言ってるような内容は、他の人の評論とか普通の一般の人が作る詩とかいうことをはるかに超えてるわけです。この前の命水書いたように、世界にもいろんな詩があるけど、それは残念この、まあ、レベルスケールが違うんですね。他の詩は人間の気持ち感情なんです。ところがこれ神様の世界なんですね。そういう道があるというのが分かればですね、私たちも何事が起こってもそれで本当に満たされないということになるわけです。まあ、これから起こる最大のようなことは、核原子原発が世界にたくさんできて、日本もやっぱすんなりできた、それに大きな地震が起こって大事故が起こったら手がつけられないと、まあ、これはもう本当に解決のしょうがないことです。本当に道がなくなるんですよ、日本全体が。もうそうなってもですね、霊的な世界に道を閉じることはできないんですね。私たちがその時にこそ神様に本当に真剣に求めたらですね、たとえそういったもので死ぬことがあろうとも、神様の国へとまっすぐ道が、それこそハイウェイというか、そういう道が続いているわけです。その道は消すことはできないですね。で、全ての山に道を開き、広い道を高く通すという、これ非常に暗示的なことなんですね。どんなことがあっても神様が開こうと思ったら、神様無から有を作り出すわけだから、道のないところに道を作るっていうのは神様、そのことはですね、すでにモーセが海の中に道を開いたと。この海っていうのはサタンが住んでるようなイメージがレビアタンとかですね、旧約聖書では、新約聖書の黙示録でも海の中から竜サタンが出てきたとかで、体の知れないくらいものだったんですね。飲み込む力はものすごいと。でもそういうふうな道ないところに道を作るのは神様だったわけです。で、モーセの十回のオープンの時も単なる昔のおとぎ話みたいなものとか、映画で、相手の面白く作ってるように見えると大きな間違いであってですね、本来道がないところ、闇のただ中でも道を作る神様、だからこういう今日のところとこういうふうに十回のああいう場面ともつながってるんですね。私たちの、まあ、これから先個人的にはいろんな病気があったり困難が起こったりいろんなことが起こって、ああ先も道がないわと思う時でも、神様としっかり結びついている限りは道は見えてくるということなんですね。 そういう神様の世界での直接この通路が見えるっていうのは、これはあのヤコブという人がお兄さんから殺されそうになって逃げているというふうに夢を見てですね、天人の架け橋が見えたということだったですね。この世で何であってもですね、天に至る階段架け橋ようなものは消すことはできないわけです。まあ、そういうようなことをここでですね、まあ、全体として、言おうとしているということなわけです。でこの道、そう、これがですね、新約聖書になって、さらに非常に身近なものになったんですね。イザヤや詩編の人、一部のものがですね、はっきり掲示されたんだけど、一般の人はなかなかよくわからなかった。わからないけど、これ本当の真理だということで、こういう書物が残されてきたわけですね。で、新約聖書になるとですね、こういうこの水が湧き出るんだと、あらついても。そして導かれる。で、道があるんだということをはっきり示すとお方、これがイエス・キリスト様だったわけです。で、それがよく知られているように、私は道であると。これはいろんな聖句中によく引用される言葉ですね。ここでいうハイウェイっていうのは、すなわちですね、イエス・キリストだということなんです。イエス・キリストと本当にしっかり結びついたらですね、この世がどんなに荒れ地であっても不思議とですね、ここにあるようなどこのような山があって、それとっても障害物だって、なんかそこに広い道、ハイウェイができるんだと。イエス様はご自身が道だから、それがヨハネ、ヨハネ福音書も福音書の中で最も霊的なんですね。霊的ということは、昔の人だけに当てはまった、弟子だけに当てはまった、病気の人だけに当てはまったんじゃなくて、それがいつも時間を超えて2000年を超えても私たちに当てはまるという、まあ、ヨハネ福音書は最もそういう意味では霊的な福音書である。イザヤ書は最もそういう意味ではですね、霊的な側面を強く持っているわけですね。これはヨハネの福音書で、言われておるところですね。最後の夕食の時に言われた言葉として、今のことは、どこにあったかというのを今日の関連でですね、この広い道を高く通すんだと、道があるんだということを非常に身近な形で実現していただいたイエス様で、これがヨハネの14章だったんですね。で、この14章の6節にあるこの有名な言葉ですね、私は道であり真理であり命であると。こういうことは、今日のこのイザヤ書、あるいはさっきのイザヤ書の35章とか、今日の49章と、その延長上にこれあるわけですね。このイエス様のことは、ここだけイエス様初めてこういうことは、まあ、初めて言ったんだというふうに受け取っている人は非常に多いんですけど、実はもっとはるか昔からですね、はるか昔からこういう道があるんだということを、じゃあ、まあ、経緯されて、ある意味で予言したではないですね。完全な道。そしてそのままイエス・キリスト様が実はこの道でもあると。湧き出る水でもあると。そして全ての牧草でもあると。イエス様は霊的な食べ物、牧草地でもあるわけです。私たちは羊であると。羊は牧草を食べる。それは霊的なものを食べるというわけで、ここにあることはイエス・キリスト様において完全な意味で実現したということなんですね。本当に道がなかった。私自身もですね、勉強そのものは子供とか好きだったから、いろいろ本を読んだり勉強したけど、でも一層道がわからなくなった。学生運動の非常に激しい時、ベトナムハンスとか行ってた人も、実は道知らなかった。教授たちも知らなかった。その教授の時と話し合いをしてですね、本当に大学の先生って何もこんなことも知らないなと、私も初めてですね、大学の先生いうものただの人間やったことを目が覚めたんですね。それまでは大学の先生なんか一番偉いに思ってたわけなんです、大学入るまではですね。だけどみんなそういう根本問題については大学の先生であるなんであるかみんな知らないということが本当によく分かったですね。でそうしたらいよいよ迷う困って参り出した。本当に道がなくなった。知ってると思った人は実は知らないというふうなことでありましたので、本当に迷い出したわけですね。 でそういう時にですね、神様の導きによって、この聖書キリスト教キリストの真理に導かれたということです。だから私は道を知ってるとか、このキリスト教聖書を全く知らない人がいても、それは実はそういう道は道でないんですね。気がつかついたり、あれこの世の将来どないなるのかって、それも何も答えができないんです。まあ、そういうことで、この今日のところは非常にイエス・キリスト様においてこの湧き出る水、私を信じる者はその魂のうちから水が湧き出あふれると、ヨハネ福音書の 7-37 ですね。それでも言われたわけです。それもこのところとつながっているんです。イエス様ご自身が湧き出る水であると。私たちがイエス様を信じたら、私のうちにこの湧き出る水を持つことにもなるんですね。そういうことで、このように関わっているんですが、もう一つ今度今日のところではですね、12節、12節のところでですね、今度は全く違う側面が書いてあるんですね。遠くから人々がですね、不思議なことに集まってくると、これは今までに荒れ地に水ができる道ができると、道があるんだと、牧草地もあるんだということ、違った側面です。これは本当の真理に対してですね、このイザが示されたような真理に対しては、いろんな人たちが北から西からいろんなところから集まってくると、真理は不思議と方位に人々を集めていくんだと、これも終末の時にはそういうふうに集められると、真理のところに、この世の終わりでみんなバラバラになって分解して不思議がどうこうだとか、そんなふうなことは全く違うわけですね。目に見える世界だけ知らんだら、核分裂がどうこうなってですね、核戦争も起こったり攻撃でもされて、そういうのに原子核分裂があちこち起こりしたら本当にめちゃくちゃになると、まあ、そんなことしか見えないんです。で霊的な世界を深く見たらですね、そういうことの彼方にはこういうふうなことがあるんだと思います。真理そのところにいらっしゃいます。これはそうですね、復活をする、無から蘇らせるんだから、死んだ人も蘇らせることができるんだからですね、たとえどんなになんで死のうと。でこのこともですね、真理はすごい力を持って世界からさまざまな人をここに呼び集めるっていう、こういう見方があるんですね。これは前にも何度か触れたことです。これはだからイザヤ書の最初からあったわけです。イザヤ書の2章のところから、ここではさっきも言いましたように、この今日のところは終末のことも、この世の終わりの状態の時も合わせてこう重ね合わせて書いてあるんですね。で2章ははっきり終末、終わりの時っていうことを書いてあります。ここではですね、この2章のところでは、2章の2節ですね、主の神殿の山、どの意味よりも高くそびえる、これも象徴的なことですね。その神様の真理、神様のおられるところにですね、国々が川のようにそこに流れてくるんだと、そういうふうに引き寄せられていく、そういう不思議な大いなる流れがあるということを、このイザヤとしては示されたわけなんですね。こういうふうな神様、あるいは真理そのものに向かってですね、この世というものは最終的にはこう流れていくというふうなことは、他にはどんなそもそもなことはもう思いもよらないことなんです。はい、それで、まあ、元のところ変わりまして、で今日の最後のところですね、13節ですが、これはですね、天を喜べ、地を喜べ、戻れ、山々の天地山々って全部に向かってですね、この宇宙全体みたいに言われてるんです。この喜べってもこれまたスケールが本当に大きいですね。オリンピックあった、日本で喜べって、他の国負けた国、貧しい国はオリンピックどころじゃないですよね。 何でも日本で、まあ、何かで優勝したとどこ行ってもそれはこの人だけの問題です。ここで言ってるのは天も地もみんなが喜べるような壮大な喜び、大9の合唱ってのはすごい1万人が合唱したりするってことも、それも本当にちっぽけなもんですね。こんなところだと天を喜べ地を踊れ、これ呼びかけそのものが全く普通のものじゃないわけです。なぜかというと、実はこの新教略ではこれが理由になっているのがちょっと見分からなくなってしまった。主はご自分の民を慰め、その貧しい人を憐れんでくださったからだと。これは原文にもそうあって、英語訳なんかも全部そうです。他の日本語訳もみんなそうです。主はご自分の民を慰め、その貧しい人とありますね。これは前にも何度か言ったアーニーという言葉でですね、アーニーというのはそもそもアフリクテッドと、苦しめられているという本来意味を持っているために、これは単に貧しいということだけではないんですね。今日貧しいというと経済的なことだけ思い浮かべますが、非常に豊かであっても苦しんでいる人もいっぱいおるわけです。要するにこれは苦しむ人、英語訳でアフリクテッドという訳が一番多いですね。サファーというのを使っているのもあります。これは他の訳参照してみたらすぐにわかります。苦しむ人々を憐れんでくださった、神様を信じる民を慰め憐れんでくださると、そのように今まで押し引かれてもう絶望的な状態のものをですね、立ち返らせ憐れんでくださった、憐れんでくださって本当に立ち返ったということですが、帰ってきたと、帰るべきところ、だからこの世に喜ばしいんだと。でこの大きな喜びはですね、新約聖書になっても一番大きなこの世の神様が喜ばれることは何かというと、どっかの何かが大きな経済成長したとか、月ロケットが落ち込んだとか、なんとか、そんなことでは全くないわけですね。聖書の中で神様が一番喜ばれて書いてあるところ、ここもそうですね、喜ばれて。新約聖書でもっとはっきり書いてあるわけです。それはよく知られているように、あの法灯息子が帰ってきたとき、もう滅びてしまうと、その人が本当に父のもとに帰ってきた、ここのとも補償に行っとった人がですね、帰ってくると、貧しい人々を憐れんでくださ、苦しむ人を憐れんでくださっているの、これを要するに補償から本当に帰ることができたと。だから法と息子もですね、自分の物欲と欲望を 自我に縛られとった、そしてそれがですね、そこから本当に父のもとへと帰ってきたんですね。それをものすごくお父さんも喜ばれたと。でそういうことの喜びをここに一番大きなものとしてですね言われていますが、このこともあと一つだけ新約聖書と関連したところを見ておきますが、こういうふうに、天で非常に大きな喜びがあるって書かれたことは一体何だったかということで、思い出していただいたらいいと思います。人間が喜ぶっていうふうなことと全く違うわけですね。これは同じルカの福音書の15章ですね。ルカの福音書15章の7節に言われているところです。15章の7節、ルカの福音書の15章の7節にですね、悔い改めた一人の罪人については悔い改める必要がない正しい人、これは正しい人は誰もいないというのは別のところではっきり繰り返し言われていることで、正しいと思っている人ですね、まだそれに気がつかない、要するに悔い改めたただ一人の人、本当に神様に立ち返った方向転換をした人に大きな喜びはそれこそ天にあるというわけです。 神様のところで、誰か一人が心から神様の方に立ち返ったと、自分のいろんな悪いところが分かってですね、心から悔い改めて神様に方向を転換をしたら、それを天において大きな喜びがあるっていうんですね。地上で誰かがどんなに、あ、自分はこんなことで優勝だ、こんなことができた、自業できた、お金持ちになったどうのこと、こんなことは天では全然関係ないことです。そのぐらい天の喜びと地上の喜び、新聞マスコミでいっぱい出るこの歌全く違うということです。たった一人の人がですね、本当に自分の魂が人間的な役を向いてたと、神様の方に本当に許してもらうことは大だと思ったのか、一体誰が喜んでると思うだろうと、新聞絶対載らったりしないことです、ですね。これともう実説もそうですね、このルカの14章の実説、たった一人でも罪人が悔い改め、要するにメタノエオという方向転換、神様の方に方向転換をして神様のことが一番大事だと、そこに帰ってくるならば法ともすことはないですね。神のところでおる天使たちの中にも大きな喜びがあるんだという、まあ、そういう世界をここの今日のイザヤ書はですね指し示しておるわけです。貧しい人、自分の苦しむ度、苦しんどった人が本当に立ち返る、神様のところおるところに帰ってきたと、そういったことに大きな喜びがあるんですね。私たちも本当の喜びっていうことをですね、そのものにこだわってするんではなくてですね、こういったところにですね、ただ一人の魂が本当に神様に立ち返った、これは比類のない喜びなんだということを、こういうことで覚えたいと思うわけですね、はいはい、そういう意味でですね、今日のところは本来帰ってくるという神様のおるところですね、シオンに、そういった歴史的背景を持ちながらいろんな世代の人に当てはまる、そしてさらには終末のことをもいわばここに重ね合わせて、さまざまなことをですね、霊的な内容としながらこれを書かれてあるということです。はい、以上です。